はい、こんにちは、左大臣光永です。夢の中で面接を受けていて、面接官から特技は何ですかと聞かれたので、岐阜を守ることですと答えました。岐阜が毎日守られているのは私のおかげなんですよとまで言いました。しかもその時頭の中にあった岐阜のイメージは、遊園地のような近未来都市のような、実際の岐阜とはだいぶ違う岐阜でした。なぜあんなに岐阜にこだわっていたのか、我ながら謎です。本日は義和団の乱、義和団事変、北進事変について語ります。義和団の乱、義和団事変、北進事変とも言います。1899年から1900年に中国で起こった民衆反乱、日清戦争後欧米列強による中国侵略が激化していました。これに対抗して1899年山東省で起こった反キリスト教闘争が発端となり、義和憲という憲法と白蓮教という宗教を掲げる義和団が決起、北方諸省や満州にも飛び火しました。不信滅用を掲げ北京に入り、清国政府は義和団を容認する形で列強に宣戦布告するも敗れ、義和団も鎮圧されました。1894年から95年の日清戦争に日本が勝利したことは、欧米列強にとっても衝撃でした。これまで眠れる獅子として恐れられていた中国が、いざ戦ってみると小国日本に敗れた。ならば日本にだけいい思いをさせておくわけにはいかないと、欧米列強は租借と称して次々と中国の用地を手に入れていきます。はじめに動いたのはドイツでした。1897年、明治30年、ドイツ人神父が殺害されたことをきっかけに、広州湾、山東半島の南側を占領し、翌98年3月、99年間の租借権を得ました。これをはじめとして、ロシアが旅順、大連を、イギリスが九龍半島と伊海衛を、フランスが広州湾、広東省南部を租借しました。それぞれ鉄道敷設権や鉱山採掘権も獲得して、中国における自国の利権を伸ばしていきました。清国ではこうした欧米の動きへの反発が起こりました。1899年、山東省で起こった反キリスト教闘争が発端となり、義和団と呼ばれる武術集団が決起しました。彼らは義和憲という憲法を使い、不信滅用、清国を助け欧米列強を叩き壊すのだというスローガンのもと、鉄道や電線を破壊し、外国人宣教師を殺害し、教会や病院に放火しました。義和団の乱は各地に広がりました。西太后は義和団の乱を支持して、1900年6月21日欧米列強に宣戦布告しました。日本とロシアを中心とする8カ国連合軍が、居留民の保護と暴徒鎮圧のため清国北部に出兵しました。日本軍が最も多く8000人、次いでロシア軍4500人、イギリス軍3000人、アメリカ軍2500人、フランス軍800人が続きました。7月14日、天津を攻略、8月14日、北京を占領、各国の公使館街を解放、連合軍は北京で破壊や略奪を行いました。西太后は西安に逃げました。追い詰められた清国政府は9月14日、義和団鎮圧令を出します。ほどなく義和団は鎮圧されますが、諸外国による中国植民地化の動きは、義和団事変を機に、いよいよ露骨になっていきます。10月2日、ロシアは中国における利権拡大を目論み、満州全域を占領、さらに朝鮮への影響力を強めていきました。ドイツも義和団の残党狩りと称して清国北部に攻撃を加え続けました。10月15日、清国と列強との講和会議が始まりました。しかし各地で混乱が続いており、話はなかなかまとまりませんでした。当初、日本の全権は 西徳次郎公使でした。しかし西は欧米列強に対し弱腰だったため、陸軍がこれを嫌い、新たな外交官をよこすよう本国に要請します。そうして呼び出されたのが小村寿太郎です。小村寿太郎は明治33年1900年10月23日、辞令を受けて1901年1月6日北京に着きました。清国に日本、ロシア、イギリス、フランス、ドイツ、オーストリア、アメリカ、イタリアの8カ国、それにベルギー、オランダ、スペインも加わり、計12カ国による大規模な国際会議でした。会議は11ヶ月にわたって長期化しました。11カ国もの国々の要求を調整し、賠償を配分するのは困難な作業でした。小村寿太郎は清国と列強の間にあって熱心に交渉に当たりました。痩せて小柄、絶えず駆け回って交渉する小村のことを各国公使はネズミ公使とあだ名しました。1900年明治34年9月7日、清国全権慶親王および李鴻章と日本と欧米列強11カ国の全権委任の間に北京議定書が調印されました。全12か条からなりますが、特に重要な点は2つです。1つ、清国に賠償金4億500万テールの支払いを課すこと。配分率は満州を占領したロシアと公使を殺害されたドイツが最も多く1/4、日本はアメリカと同じ 7% でした。2つ、北京に公使館区域を設け、北京周辺の警備には外国の軍隊が当たること。これに基づき日本が送った軍隊が後に支那駐屯軍となり、1937年昭和12年7月、盧溝橋事件で中国軍と衝突することになります。これは諸外国による中国植民地化の第一歩でした。出兵した各国の軍隊のうち、日本軍は最も勇敢で規律が取れていたことで国際的な評価を得ました。以後、日本の清国に対する牽制は高まっていきます。次回、日英同盟に続きます。続きます。好評発売中です。明治維新の光と影、慶応4年1868年江戸城の会場から明治10年1877年西南戦争まで、明治時代初期の歴史や人物について解説した音声とテキストです。岩倉米欧使節団、明治の廃仏毀釈など、教科書にはあまり語られないことも詳細に語っています。明治維新とは何だったのか、どのように現在の日本につながっているのか、楽しみながら学べます。サンプル音声もご用意していますので、ぜひ聞きにいらしてください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。